こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をお使い、向井先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はですね、向井先生のこれちょっとやりたいんだよという仕込みを ね、はい、やっていきたいと思います。
はい、まあ今ちょっと発達障害の関連原稿を書いてまして。
あ、書籍？
いや、書籍じゃないですよ。まあ、あれですね、雑誌の原稿を書いてて。
ああ、そういうの書く時代になりましたか。ま
あ、そう、ああ、もうそうなんですよ。発達障害の、その、まあ、いわゆる、こう、問題、広い意味での問題社員、問題行動を起こす人の対応みたいなね。そういう、まあ、原稿を書いてて、で、いろいろ調べてて、面白いの見つけたんで、皆さん紹介して、
はいはい。
で、発達障害の人だけじゃなく、そうね、だからメンタルヘルスの対応とか、まあ、広い意味での問題社員でも、対応でも使えるかなっていう、そういう内容をちょっとお話したいと思います。
はいはいはい。はい、何ですか、それは。
はい、これはですね、認知の歪みっていう日本語で言うと言葉でして、アメリカのアーロン・ティーベック、博士。
心理学者。
心理学者。
うん。
はい。もう亡くなっちゃいましたけど、
はいはい。
博士が、アーロン・ベックさんが提唱した認知の歪みの10パターンというのがありまして、で、
はいはい。
まあ、
古いですね。
古い。これ、
だいぶ古い論文ですね。うん、
これの論文、これ、いつだかな、これ。70年代
ってことですね。
70年代だけど。
ただ、確かに、すごい記事が、新しい記事いっぱい出ますね、これ。
いや、これね。
ここに来て注目されてるってこと？
注目されてる。
へぇ、知らなかった。
はい。
はい。
で、まずですね、まあ、10種類あって、前科、まあ、要するに、0、100思考。前科、無科思考。0、100思考。
あ、0、100思考。
0、100思考。物事、白か黒か、極論して考えると。
ああ、今この収録前にやってた打ち合わせの方が、お酒とタバコ全部やめて。
あ、そうそう。
私、0か100なんですって言ってましたけど、そういうこと。
結構社長さんにも多くて、極端。
向井先生も極端ですよね。
そう、僕もね、私もね、読んでてね、あー、やばんなってなって、
はいはい、
結構極端で、一気にガラッと変えたりするの好きなんですよね。
好きですよね。ずっと見てきてますよ。
だまあ、周りはちょっと疲れるなって、はいはい、悪いなと思うんですけど、まあまあ、ちょっとね、申し訳ないけど、
これ、10個あるんですよね。1個1個に突っ込んでったら、終わらなくなりそうです。
あ、そう。だからね、これちょっと自分も言われてるような気がですけど、あと2番、一般化のしすぎ。一度自分に起こったことがこの先もずっと繰り返されると思い込む。
あー、でも抽象思考強いと比較的なりがちというか。
そうなんですよね。うん、もう自分は何やってももうダメだみたいな。
ああ、そうか、そういう方向に行く言葉。
そっちね。そっち。なんか、自分なりのこう仮説を立てるとかとちょっと違いますね。
はい。
あと3番、心のフィルター。ネガティブな色眼鏡をかけたまま世界の全てを見る。これはですね、ちょっとしたミスをしたら、どうして自分はこんなに仕事ができないんだとか、ひどく落ち込んだり、他人に褒められてもお世辞だからそんなはずはないとか、そういう。
なるほどね。なんか認知バイアス的な方にもつながりそうな話
ですね。そうですね。はい。あと4番。マイナス化思考。悪いことにはやっぱり自分はダメだ。良いことにはこれはまぐれだと考える。
あー、いますね。いますね。そういう受け止めでいいんですかね、これ。
まあまあ、いますねっていう感じですね。
うん。
まあ、私もそういう点はあるけど、ただ、
そうですか。
いいことがあったら、ね、実力だって思っちゃいます。
あ、そっちか。運じゃなくて、実力だ。素直ですね。
いやいや、それはね、結果は結果で、はいはい、まあ、尊重するって感じですよね、普通はね。はい、次5番。結論の飛躍。はい、事実から導き出されないはずの悲観的な結論に飛躍して考える。 はい、これどういうことかと言いますと、具体例がありまして、例えば知人が挨拶をせずに自分の前を通り過ぎたとしたら、あ、自分は嫌われてんじゃないか。
なるほど。
はい。あとは病気を抱えた人が将来悲観して治療してもどうせ治らないと治療を否定してしまって治療をやめちゃうとかね。
あ、
だから本人はきちんと筋が通ってんだけど、周りの人からしたら、なんでそんなことすんのみたいな。
ああ。
なんでなんで、ちょっと挨拶忘れただけでなんでこんなに落ち込むのみたいな、そんな感じですね。
そう。ズームミーティングが終わった後にお疲れ様、で、
ぐ
ら
いで
ブチって切られた時に、あれ嫌われてんのかなとか。
そう。
わかりませんか、
ありがとうございます。ああ、やっぱ喋りたくなかったんだ、みたいな。
とっとと終わらせたかったんだ、俺との会議とか。
ありますね。でもそんなの気にするの日本人だけ気にするけど
ね。日本人なんですかね。
いや、聞いたことないね、中国で。はい。拡大解釈、6番、拡大解釈、過小評価。まあ、これ似てますね。欠点、失敗を過剰に大きく捉える。長所、成功を極端に小さく捉える。うん。
なるほどね。
なるほどね。まあ、私なんか、ダメなんだ、みたいな、そういう。
ああ、どうせ。
どうして私なんて、みたいなね。はい。あと7番、感情の決めつけ。自分の感情を優先させて、物事から目をそらしたり、決断を先延ばしさせたりする。
ああ。
これはですね、どういう事例かっていうと、例えば気分が悪かったり、やる気がないときに、ああ、自分は一生〇〇ができないんだと低く考えると。
なるほど。
そう。なんて言うんだろうな。
あ、でもそうやって私は勉強から逃げてきましたけどね。う
ん、ああ。だ先延ばし
先延ばし。
結論の先延ばしになりますと。だ感情的決めつけをすると。
なるほど。
だからこう、なんだろう。気分の良し悪しで判断基準が変わるみたいな、そういう。
ああ。
みたいですよ。はい。うん。要は、そんなことないんだよね。
意思決定の基準がね、その時の感情の起伏に左右されちゃうと。
そうですね。はい。で、8番、すべき思考。自分や相手の行動に対して〇〇すべき、やらなければならないと考える。これはどういうことかと言いますと、ですね、過度なプレッシャーにより自分を追い込む。
うん。
うん。なんかあんま具体的に書いてない。自分の価値観を他人に押し付ける。
ああ。
うん。
これ、優秀な方とか、経営者の方、比較的多くないですか？
多いですね。パワハラする人も、ちょっと、似てるかな。
まあ、べき思考で詰めていくっていうかね、どう考えたってこっちだこうだろうっていう、逃げ場のない質問とかはね、
べき思考。パワハラする人って、本を推薦する人多いんだ。
なんすか、その、とは、向かい統計ですか、それ。
いやいや、僕がやったパワハラちゃんで、本を部下に勧める人すごく多いんですよ。
へ
ぇー。うん。で、ほとんど稲森さんみたいな。うん。そう。いや、バカにしてないよ。バカにしてないよ。僕も稲森さん。
いや、バカにしてるっていう受け止めないですけど。
うん。あ、すいません。
傾向として
先回り思考ですよ、今。はい。
先回り、それ、入ってません
よ。入ってない。
入って、11個目です、ね。
入ってなかったです。入ってなかったです。すいません。次、9番、レッテル貼り。その人の価値を、その人の特定の性質や行動で決めつける。あるなぁ。
レッテル貼りは、てかこれ、経営者は相当引っかかりませんか？
いや、引っかかりますよ。レッテル貼りとは、その人の性質や行動の一部分だけを見て、自分や他人の価値を決めようとする考えです。はい。
あいつはなぁって始まるやつですね。
そうですね。あと、自分はダメだっていうレッテル貼りもあるみたいです。
ああ、なるほどね、
はい、うん。自分に向かう人と人に向かう人。難しいよな、うん、ない人なんていない気がするけど。はい。じゃあ次、最後。個人化。悪いことが起きた時は、理由もなく自分のせいにする。これどういう、これどういうことかと言いますとですね。ちょっと待ってね。ちょっと、なかなかだんだん被ってるから、あ、子供の成績が悪いと、すべて親である自分の成績だと考える。と
か。あ、私の頭が悪いせいでとかの方ってことですか。
遺伝じゃないかと。
ああ。
まあそんなことないんだよね。
そういう意味ね。
そんなわけないんですが、まあそう思い込んじゃうっていうこと
です。あ、じゃあクラスでちょっと運動できなくてどんくさいみたいになっちゃうと、いやー俺のせいだみたいな。
そう、そうですね。
自分への関連付けってことですね。
自分になっても自分のせいにするみたいな。
うん、
個人化というらしいですね。まあこれおそらく英語を翻訳してるからちょっと日本語が自然
バラバラなんですかね。
はい。はい、で何が言いたいかというと、
うんうん、
まあこういう癖が多い人が多いらしいので、発達障害の方とか、
ほう、
だから指導する際も問題行動起きたらこうじゃないって。あの人こんなこと思ってないよとか、うん、悪く考えすぎじゃないとか、まあそういう指導を、やっぱり合理的配慮としてしなきゃいけないんじゃないかなと思いました。
ああ。
いや、結構ね、被害妄想の人も多いんですよ。発達障害の人。うん、そう。あと、まあ自分、空気読めないっていうね、人も多いんですけど。
久々に聞きましたね。空気読めないってキーワードをね。
空気読めないってもあるんだけど、それは、なんだろうな。この認知の歪みではないのか。空気読めないのは。認知の歪みではないかもしれないんだけど、こう、結構こう、なんか、問題行動でわーって言ったりとかですね。
うん。
発達障害の事件って結構、まだ少ないんですけど、結構大声出したり、他人を威嚇したりとかあるんですよ。
へ
ぇー。うん。それは、まぁちょっと認知の歪みが関連している場合もあるということです。
なかなかその目に見える世界の話じゃないので、見るときの視点として、こういった10項目みたいな目線を持ってると、少しこう解像度として、視点として見れてくるっていう、
ね。そうですね。まあ専門家じゃないんで、そんなことなかなか難しいと思うんですけど、やっぱりこう、人の出してるサインが分からなかったり、過度に解釈してたりするっていうのは、
うんうん、
これは解釈してもいいのかなって、そういうふうにこう解釈して教えてあげるっていうのは合理的配慮で必要なのかなっていう気がしましたね。
なるほどですね。うん、
いや、でもまあみんな人それぞれあるから、こう、程度の問題なんでしょうね。これね。
この認知の歪みがあることが、はい、問題ですっていうことではなくて。こういった傾向として出るので、その視点を持ちつつ、それがあまりに過度に出ると、要は、問題社員という枠に入ることになる。
なっちゃって、職場で耐えられないようになっちゃうから、その際、こういう視点で話をして、収まるんだったら、もうそれが一番ですよね。うん、軽くなったりね、そういう、こう問題行動が。そういうことをやってあげる必要があるかなと思いますね。
いうことですね。
はい。
まあ、ということで、今回はね、アーロン・T・ベック博士ですかね。はい、認知の歪みを定義したという方のね、はい、ご紹介をさせていただきます。
はい。
どう活かすかはね、それぞれではあるんですけれども、ぜひね、はい、一緒に考えていきたいなと思いますので、
はい。
次回も楽しみにしていてください。終わりましょう、向井先生。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。